皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス GR です。2026年8月4日のマス GR カテゴリから計27本の論文をお届けします。1本目は燃えたベイさんによるザワンシッティドユニットカウントオブ F の 2P アットラディアス4アンドアンインテグラルセパレーションテオアム半径4における F の 2P の片側単数カウントと積分分離定理です。この論文ではハンチェベント群という特殊な群の整数群間について単数予想という難しい問題に挑んでいます。特にある半径の中にある単数の数を数え上げようとしています。面白いのが単なる計算だけでなくサットソルバーという論理的な検証ツールを使って漏れなく単数を探し出した点です。その結果半径4の中には52個の非自明な単数があることが分かりました。中には略弦が半径5にまで飛び出してしまうような片側だけの制約を持つ新しい単数も16個見つかったそうです。さらにこの論文では積分分離定理を証明しています。これは半径4の範囲にある単数を2で割った余りを見るとすべて自明な単数になってしまうという結果です。計算機による探索と厳密な証明を組み合わせてここまで具体的に単数の挙動を追い詰めたアプローチには執念のようなものを感じますね。2本目はマイケル・マギーさん、アンナ・ロイグさん、シスさん、ジョー・トーマスさんによるニア・オプティマル・スペクトル・ギャップス・フォー・ライン・バンドルズ・オン・ハイパーボリック・スリー・マニフォールズ双極三次元多様体上のナオ線速における純最適スペクトルギャップです。この論文では体積が無限に大きくなる閉じた双極三次元多様体の列とその上の2ねじれエルミート直線速においてラプラシアンの最小固有値が全近的に最適値に近づくことを証明しています。研究の目的はスペクトルの素行最適値である1へと押し上げることです。そのために離散群の強収束するユニタリ表現という理論を巧みに活用しています。特に符号付き置換行列への順動形であるハイパーオクタヘドラル表現を用いてそれが正則表現に強収束することを示しています。証明の流れがとてもダイナミックで驚きました。まず自由群で多項式法やランダムモデルを用いて結果を導き次に右角アルティン群や右角コクセター群へと拡張し最終的に双極三次元多様体群がこれらの群に仮想的に埋め込まれるという性質を利用して結論を導いています。具体例として右角双極性12面体の面に4色塗りを行うことで作られるレベル多様体について議論しており幾何学的な構成から表現論そしてスペクトル幾何学へと見事に橋渡しをしています。3本目はスフイワンさんによるアネガティブアンサートゥークエスチョン 17.102 インザコウロカノートブッククローフカノートブックの問い17-102に対する否定的回答です。この論文では無限群における2つの離散的な部分集合が特定の自己同型群に関する条件を満たすときに必ず分離可能であるかという問題に挑んでいます。結論から言うと答えはノーでした。著者は自然数全体の置換群という非常に巨大な群を使って巧妙な判例を組み立てています。ここで面白いのがグラフ理論をうまく組み合わせている点です。すべての頂点が異なる次数を持つというかなり特殊なグラフを考えます。こうすることでグラフの自己同型写像が高等写像しか存在しないという状況を作り出しています。具体的にはこのグラフの辺である点値の集合と辺ではない点値の集合という2つの重ならない集合を定義しました。すると条件は満たしているのにこれらを分離できる無限部分集合は存在しないことが証明されます。もし分離できるならグラフの構造を保つはずなのに高等写像ではない置換が存在することになってしまい矛盾するからです。単純に見える問いに対して グラフの次数という視点からアプローチして、きれいに矛盾を導き出した点に、著者の鋭いセンスを感じますね。4本目は、ティン・ゴンさん、ヨン・ヤンさん、マイケル・ルファンゼンさんによる、オルタネイティング・グラップス&エンベディングス・イント・グラップス・インバーリアブリー・ジェネレーティド・バイ・ツー・プライム・オーダー・エレメンツ。2つの素数位の元によって普遍的に生成される群への埋め込みと交代群です。この論文は、群論における非常に難しい問いに挑んだものです。具体的には、どんな有限群であっても、ある2つの素数 P と Q の位を持つ元で普遍的に生成される群の中に埋め込めるのか、という問題について考えています。普遍的な生成というのは、元の選び方を強弱で変えても常に群を生成できるという、かなり厳しい条件のことです。結論から言うと、答えはノーでした。著者たちは、十分大きな N に対する交代群が判例になることを証明しています。その証明プロセスが実に見事で、有限単純群の分類を駆使して、D 型の群や交代群などが、指定された位の元だけでは普遍的に生成できないことを一つずつ丁寧に潰していく構成になっています。特に、大きな交代群が普遍的に生成されないことを示すために、和積みの強弱に関する補題を持ち出すあたりに、数学的な執念のようなものを感じますね。最終的に、N が P と Q に対して十分に大きければ、交代群をそのような群に埋め込むことは不可能であるという明確な境界を示しました。長年の懸案だった問題に、力強い証明で終止符を打った素晴らしい研究です。5本目は、オレン・ベッカーさんとエマニュエル・ブロイアールさんによる、ユニフォーム・エクスパンション・インフィニテ・グラップス・オブライタイプ、D 型の有限群における一様拡大です。この論文では、ランクが有解な D 型の有限単純群が、一様拡大という性質を持つことを証明しています。簡単に言うと、いくつかの例外的な素数を除けば、どのような生成形を選んで K-Lie グラフを作っても、それがエクスパンダーグラフになるということです。これまでもランダムな生成形については分かっていたのですが、あらゆる生成形に対して一律にこの性質が成り立つことを示すのは至難の業でした。特に、ランダムウォークが部分群に集中してしまう問題をどう回避するかが最大の壁だったようです。そこで著者たちは、ブルゲンガムバード法という手法を使い、一次論理式や算術的なヌルステレンサッツなどを駆使して、この集中問題を鮮やかに解決しました。整標数における部分対部分群という非常に厄介なケースまで攻略している点には、執念に近いこだわりを感じます。結果として、拡大し得ないような生成形のペアは、次元ゼロという極めて稀なケースに限られることが分かりました。D 型の群における拡大の失敗が、いかにありえない現象であるかを数学的に突き止めた非常にパワフルな研究です。6本目は、アイシェ・バークマンさんとアレクサンドル・ボロビクさんによる、ダシス・ケバップ・テオアム、A ・ジェネリック・アイデンティフィケーション・テオアム・フォー・グラップス・オブ・フィニテ・モーリー・ランク、シシュ・ケバブ定理・有限モーリー・ランクを持つ群のための一般的識別定理です。この論文では、有限モーリーランクを持つ単純群を分類しようとするフルショフスキープログラムを強力に後押しする新しい識別定理を提案しています。具体的には、ある群が代数群であると分かっていない段階からでも、それが代数的に閉じた対上のシュバレー群であることを導き出せる汎用性の高いツールを構築しています。このシシュ・ケバブ定理は、最大 P トーラスを含む部分群の性質や中心下基の構造など3つの条件を満たせば生態が見えてくるという仕組みです。特に面白いのがトリミングという手法で自己同型写像を適切に調整することでルート P 部分群を特定しそこからベイユ群やルート K を構成していく流れです。最終的にライオンズの定理を適用してマサ体を突き止めるという構成に非常に緻密な戦略を感じます。これにより、 有限単純群の分類で使われてきた複雑な議論を無限群のケースに柔軟に適用できるようになりました。7本目はヘンリー・ジャスパースさんによるオン・コンテキスト・フリー・サブグラップス&アール・トンプソンズ・グループ V コンテキスト自由部分群とトンプソン群 V についてです。この論文ではトンプソン群 V の中でも特にカントール集合のある一点を固定する部分群 V0 に注目してコンテキスト自由な部分群の性質を深く掘り下げています。著者はコンテキスト自由オートマトンやシュライヤーオートマトンという理論を駆使して代数的な性質と言語理論的な性質を結びつけています。特にポンピングオートマトンを構築して部分群のメンバーシップ問題を解析するアプローチが非常に巧みです。その結果ある部分群がコンテキスト自由であるための条件を明確にし、さらに有限生成群がトンプソン群 V に埋め込めるための条件をコンテキスト自由オートマトンの遷移群として記述できることとして導き出しました。この理論を使ってグリゴ・リュク群がトンプソン群 V に埋め込めないことを証明した点は非常に説得力があります。単なる形式的な証明に止まらずオートマトンの構造から群の性質を鮮やかに描き出していると感じました。8本目は純速王さんによるザカテナリーデグリーオブモノイッツオブプロダクトワンシーケンス積が単位元となる数列のモノイドのカテナリー次数です。この論文では有限群における積が単位元となる数列の集まりつまりモノイドの算術的な性質を詳しく調べています。もともとこの手の研究は可観群つまりアーベル群でよく行われてきましたがそれを非可観群まで広げようという試みです。非可観になると構造がぐっと複雑になりますがそこをあえて攻略しようとする姿勢に研究者の情熱を感じますね。特に同じ要素の異なる因数分解の間の距離を測るカテナリー次数という指標に注目しています。著者はある種の条件を満たすとき3つの原子の積が再び原子になるかあるいは2つの原子の積に還元されるというプロパティピーを導入しました。これを使って距離の集合やカテナリー次数が有限の区間になることを証明しています。結果としてカテナリー次数が3以下になる有限群を完全に分類しさらに位数8の4元数群の次数がちょうど4になることを突き止めました。非可観な世界に明確な境界線を引こうとする非常に緻密なアプローチが光る研究です。9本目はペネロペ・アズエロスさんとマーク・ハーゲンさんによるペリオディック・クワシフレーツ・イン・ハイアーチカリー・ハイパーボリック・スペース階層的双極空間における周期的順平坦です。この論文では階層的双極群という非常に広いクラスの空間において古典的なフラットトーラス定理のような幾何学的な性質を拡張して証明しています。具体的にはある群が双極的であるかあるいは二次元の整数公式の部分群を持つかという二択を迫る順平坦の閉鎖定理を導き出しました。ここでのアプローチがとても巧妙でまず順等長的なメディアンモデルを構築しそこで古典的な定理を適用してから元の空間に結果を戻すという手法をとっています。単に計算で示すのではなく空間の構造を巧みに変換して答えを導き出す戦略に研究者の強いこだわりを感じますね。さらにこの結果を使ってある種のコクセター群が階層的双極群になるための条件についての予想まで提示しています。また仮想化界部分群が仮想化間であることの証明を簡略化するなど数論的な構造と幾何学的な性質を鮮やかに結びつけた素晴らしい成果だと思います。10本目はマリア・グレチコセーバさん、アレクセイ・スタロレトフさん、アンドレイ・バシリエフさんによるザ・プロブレム・オブ・リコグニション・オブ・フィニテ・シンプル・グラップス・バイ・エレメント・オーダーズ・イズ・ソルブド要素の位数による有限単純群の識別問題の解決です。 この論文では群に含まれる要素の異数の集合、いわゆるスペクトルを使って有限単純群をどこまで特定できるかという難問に決着をつけています。同じスペクトルを持つ群が元の単純群とどれだけ似ているのかを調べるのですが、多くの非可感単純群においてスペクトルが一致すればそれはほぼ同じ構造を持つことが分かりました。分析には素数同士を頂点とするグラフを用いた手法やバン・ジグモンディの定理といった数論的な道具が駆使されています。特に基表数の対乗のシンプレクティック群や直交群について次元が十分に大きければほぼ確実に識別できることを証明したのが大きなポイントです。もちろん例外的に識別できないケースもいくつか存在しますが、それらも含めて完全に分類しきったという点に執念のようなものを感じます。これまでバラバラに研究されてきた散在群や抗体群、D 型の例外群などの結果をすべて統合して、ついにパズルの最後のピースをはめたという快感がある素晴らしい成果ですね。11本目はブレヒト・フェルベケンさんによるパワフルマルチプリカティブグラップス・ドゥ・ノット・フォース・ライト・ニルポッタンス・インフィニティブ・レーシーズ。有限ブレースにおいて強力な情報群は右べき霊性を強制しないです。この論文ではある有名な予想が否定されました。それはアーベル型の有限スキューブレースにおいて情報群が強力であれば必ず右べき霊になるという予想です。著者は奇数表数のケースにおいて情報群が強力であっても右べき例にならない例を具体的に作り出しました。ここで使われているカーネルグラフ構成という手法がとても巧妙です。有限局所可感大数と二乗例導出を利用して情報群がべき例類似の強力な P グループとなるようなブレースを構成しています。特に右系列がいつまでも終わらずに残り続ける3次元の自明なイデアルが存在することを示した点が非常に鋭い視点だと思います。結果としてこのブレースは左べき例ではあるものの右べき例ではないことが証明されました。さらに右べき例性は拡大について閉じないということやヤンバクスター方程式に対する新しい解が見つかったことも大きな成果です。情報群がアーベル群に近い性質を持っていてもイデアルとの相互作用次第で右べき例性が崩れるというのは非常に意外で面白い結果ですね。12本目はカール・フレドリック・ニュベリ・ブロッタさんによるアンドチダビリティ・オブ・ザ・ディオファンティーン・プロブレム・フォー・ワンデレーター・グラップス・アンド・ワン・リレーション・モノイッツ、一つの関係者群および一つの関係モノイドにおけるディオファントス問題の決定不能性です。この論文ではたった一つの関係式で定義される群やモノイドにおいて方程式の解があるかどうかを判定するディオファントス問題が一般には解けないということを証明しています。自由群や自由モノイドではこの問題が解けることが分かっていたので関係式が一つだけの場合にどうなるかはずっと大きな謎でした。著者はある特定の関数を持つ整数の集合において問題が決定不能であるという最新の知見を利用してそれを群やモノイドの中に巧みに埋め込むという手法を取りました。特に群の型ではバウムスラグガーステン群という非常に特殊な構造を持つ群に注目しています。ここで中心化 C やマサのべき乗を検出する方程式を組み立てるというかなり技巧的なアプローチをしています。モノイドの場合も逆弦がないという不利な状況を同期型のディオファントス公式というアイデアで乗り越えています。長年の疑問に決定不能という形で明確な答えを出した点は非常に説得力があって驚かされます。13本目はフランチェスコ・フルニエ・ファシオさんによるエートルション・フリーノンソフィックグループねじれのないヒソフィック群です。この論文では有限表示でかつねじれを持たないヒソフィック群という非常に珍しい性質を持つ群を構築しています。 もともとオープン AI がリービット台数の単数群を用いてヒソフィック群の存在を示したのですが、そこでの群はどうしてもねじれを持ってしまっていました。そこで著者はリービット台数に頼らずにねじれのないケースを実現したいと考えました。アプローチがとても巧妙で、ある群がソフィックであれば別の群が有限群に局所的に埋め込み可能であるというテクニカルな基準を利用しています。あえて有限群に局所的に埋め込み不可能な群を組み込むことで、結果としてヒソフィックな群を導き出しています。具体的には双極的なプロパティティティを持つ群や単純群などを小キャンセル理論や HNN 拡張という道具を使って巧みに組み合わせています。ねじれがないという性質は単に群を書き換えるだけでは得られないため、こうした高度な群論の手法を駆使して丁寧に作り上げられた点に著者の強いこだわりが感じられますね。14本目はコランタン・ボダールさん、ダニエレ・ダンジェリさん、ダビデ・ペレゴさん、エマヌエーレ・ロダロさんによる A グラフ・セオレティカル・チャラクタリセーション・オブ・サブグラップス・オブ・トンプソンズ・グループ V、 トンプソン群 V の部分群のグラフ理論的な特徴付けです。この研究ではトンプソン群 V に埋め込める有限生成群がどのような条件を持つのかをグラフ理論の視点から鮮やかに描き出しています。結論から言うと、ある群がこのトンプソン群 V に埋め込めるのは、その群が忠実な文脈自由作用を持つとき、あるいは文脈自由グラフの遷移群というクラスに属するときに限られるということが分かりました。この結果を使って、これまで謎が多かったレーンハルトの予想についても有力な証拠を提示しています。具体的にはワード問題が共文脈自由であると知られている群は全てトンプソン群 V に埋め込めることを証明しました。さらにトンプソン群 V の有限生成部分群は仮想的にアーベル群であるか、さもなくば非アーベル自由半群を含むかという極端な二択になることも示しています。これにより中間的な成長を持つ群はトンプソン群 V には入り込めないということが確定しました。複雑な群の構造をグラフという視覚的な道具で切り分けるアプローチには非常に心地よい明快さを感じますね。15本目はデクイペンさんとジャイアンさんによるレジデュアルプロファイルズ&ブーンデッドジェネレーションインプロピーコンプレションズオブアマルガマティドプロダクト、結合石のプロピー完備化における剰余プロファイルと融解生成です。この論文では接合石という群の構造を持つもののプロピー完備化が融解生成という性質を持つための条件を完全に分類しています。融解生成は算術群などの研究でとても重要な性質ですが、接合石のような構造では扱いが非常に難しいことで知られています。著者たちはプロ有限バス性理論を駆使し剰余固有化という独自の枠組みを開発しました。これにより複雑な分離問題を回避して群の剰余プロファイルに注目して解析することに成功しています。結論として融解生成が起こるのは一方の頂点群が偏群に完全に飲み込まれるか、両方の頂点群が偏群に対してちょうど指数2であるという極めて限定的なケースのみであることが分かりました。特に興味深いのはアルソ数 P においてプロ P 完備化が融解生成であっても全プロ有限完備化ではそうならない例を提示している点です。単一の素数だけでは全体の性質を保証できないというプロ有限群の世界ならではの繊細な挙動が浮き彫りになっていて非常にエキサイティングな結果だと思います。16本目はユアン・キャシディさんによるワードマップス&サーフィスリレーションズインシンメトリックグラップス、対象群におけるワードマップと局面関係式です。この研究では対象群においてワードマップを通じて得られるランダムな置換がどれくらいの固定点を持つかという期待値を調べています。特に局面群の制約が課せられている場合に注目しているのが面白いですね。具体的には ある種の関係式を満たす要素の組を考え、そこで定義されるワードの固定点の期待値を計算しています。その結果、ワードが特定の協約類において最短の代表元である場合、この期待値が N の逆数程度のオーダーになることを示しました。この成果を使って、マギーさんとプダーさんが示した N を大きくした時の固定点期待値の融解性という結果を再現することに成功しています。単なる計算に止まらず、既存の重要な結果を別の視点から導き出している点に非常に緻密な構成力が感じられます。17本目はアンドニ・ゾザヤさんによるストロング・コンチースネス・イン・プロフィーニート・メタベリアン・グラップス・プロ有限メタ・アベル群における強い完結性です。この論文ではプロ有限群という枠組みの中で、ある群の言葉の値が連続体奇数より小さいとき、その言葉によって生成される部分群が有限になるかという強い完結性予想に取り組んでいます。もともとこの性質はベキレイプロ有限群については分かっていたのですが、メタアベル群については未解決のままでした。そこで著者はパッシが導入した多項式写像という道具を巧みに使い、プロ有限群の間の連続な多項式写像の像が連続体より小さければ、それは必ず有限になるという重要な結びつきを証明しました。特に中心値を持つ交換子言葉の写像が多項式写像になることを、ブール交差効果やねじれ差分演算子を用いて丁寧に解析していく過程は非常に緻密な構成で驚かされます。またベキレイ群における強い完結性を多項式写像という視点から改めて証明し直した点も、議論の流れが非常にスムーズで鮮やかです。結果としてメタアベル群においてもこの予想が成り立つことが確認され、群間のネーター性という制約に頼らない新しい枠組みが提示されました。18本目はエレナ・イブニナさんとディープ・エイチ・マカディアさんによるオートモフィズムズ・オブ・ツイステッド・シェバレー・グラップス・オブ・タイプ 2DL ・オーバー・ローカル・リングス局所感情のタイプ 2DL のねじれシュバレー群の自己同型です。この論文では局所感情のねじれシュバレー群という非常に複雑な構造を持つ群の自己同型を分類しています。ねじれのないシュバレー群についてはすでによく研究されていましたが、ねじれがあるケースはまだ発展途上でした。そこで著者たちは2分の1を含む局所感という設定の下で体系的な分類に挑んでいます。アプローチがとても緻密で、ヤコブソン根気で割ることで対論の古典的な結果を利用したり、行列の具体的な実現を用いて標準的な形に整理したりしています。特に単純ね要素やベイユ要素の像を1つずつ正規化していく4つのステップで証明を組み立てる構成に、非常に丁寧な職人技のようなこだわりを感じますね。結果としてこれらの群の自己同型は全て標準的なものであることが証明されました。具体的には内部自己同型や間の自己同型などの組み合わせで表現できるということです。エレメンタリーな群が全体の群の特性部分群であることを示したことで、議論をスムーズに拡張させた点が見事な論文でした。19本目はマス NT からのクロス投稿で、アリンダム・ビスワスさんとパブロ・ヤツナさんによるラティスポイント・サムセッツ&アシンプトーティック・アッピロキシメート・グラップス高視点の和集合と全近的近似群です。この論文では近似群というある程度の誤差を許容すれば群のように振る舞う集合について新しい定量的な評価を行っています。これまでアーベル群の有限部分集合は全近的近似群になることが知られていましたが、その被覆定数の評価は集合の要素数やねじれ部分群に強く依存していました。そこで著者たちは要素の数ではなく集合のアフィン次元に着目するというアプローチを取りました。具体的にはホバンキーの定理とロジャースゾングの評価を巧みに組み合わせています。高視点からなる突方の境界付近の干渉地帯を利用して誤差を吸収させることで 被覆定数をアフィン次元だけで決まる値に抑え込んだのです。特に中心対称な集合の場合に評価がさらに改善される点が見どころです。例えば二次元格子の正方形と三角形を比較すると、正方形の型が効率的に平面を敷き詰められるため、より良い定数が得られます。このように形状の対称性が数学的な評価に直接影響する様子が具体的に示されており、非常に納得感があります。この結果は一般的なアーベル群や半線形集合へも拡張されており、非常に汎用性の高い成果と言えるでしょう。20本目はマス RA からのクロス投稿で、マーク・シュスターマンさんによるノンフィニートリープレセンティドライアルゲブラスオブタイプ FP2、 タイプ FP2 の有限定時ではないリーダイ数です。この論文では複素リーダイ数の世界で長く未解決だった問題に挑んでいます。それはタイプ FP2 という性質を持つリーダイ数は必ず有限定時されるのかという問いです。実はグループ理論の世界ではベストビナさんとブレイディさんがこの性質を持ちながら有限定時ではない例をすでに見つけていました。そこで著者は彼らのアイデアをリーダイ数にも持ち込もうと考えたわけです。具体的にはスタインベルグリーダイ数とベストビナブレイディグループを巧みに組み合わせて判例を構築しました。まず結合台数の有限定時性の判定基準を使い、さらにカーネルが総モジュールとして有限生成であることを証明するという非常に緻密なステップを踏んでいます。その結果、ついにタイプ FP2 でありながら有限定時ではない複素リー台数を導き出しました。単に問いに答えただけでなく、ホモロジー的な性質と構造的な性質が別物であることをはっきりと示した点に、研究者としての執念を感じます。この結果によってリーダイ数におけるある種の予想に否定的な答えが出たことになり、分野に大きな一石を投じた論文と言えるでしょう。21本目はマス NT からのクロス投稿で、新田南出さん、高一郎沢田さん、翔達寺村さんによるファミリーズプリサービングイサモフィズムズビアテクニクスインアナベリアンジオメトリウィズアンアプリケーショントゥアジェネラリズドニューカーチウチダテオアムアナベリアン幾何学の手法を用いた同型を保存する属について一般化されたノイキルヒウチダテイリへの応用です。この論文ではある数体の絶対ガロア群が分かれば、その数体自体を復元できるという有名なノイキルヒ内田定理をより広い範囲の数体にまで広げようとしています。そのためにプロサイクリック部分群の強弱類を保存するというかなりテクニカルな同型の概念を導入しています。特に L 順数体というガロア平方の拡大次数に含まれる素因数 L が有限個であるような数体に対して、この定理が成り立つことを証明しました。群論的な構造から幾何学的な構造を再構築するというアプローチですが、単なる計算ではなく点的な情報を集めることが最終的に幾何学的な情報を復元することにつながるという考え方が非常にエキサイティングですね。プロ表面群やプロデム主菌群など多様な群への適用も示されており、アナベリアン幾何学の持つ強力な視点が存分に生かされた研究でした。22本目はマス RT からのクロス投稿で、ジャンカボレさんとイブラヒム・ノンカンエさんによる A ユニフォームデコンポジションテオアム4インバーリアントディファレンシャルオペレーターズオンインプリミティブコンプレックスリフレクショングラップス GRPN 非原子的複素反射群 GRPN 上の不変微分作用素に関する一様な分解定理です。この論文では非原子的複素反射群という特定の群において不変微分作用素の下群として多項式間をどう分解できるかという問題に取り組んでいます。これまでは対象群など個別のケースでしか分かっていなかったのですが、この研究ではあらゆる GRPN という群に対して一斉に適用できる一様な定理を導き出しました。特に面白いのが工事スペヒト多項式という組み合わせ論的な道具を使って 単純成分の性制限を具体的に書き下している点です。単に抽象的な理論を述べるだけでなく、具体的にどうなっているかを示そうとする姿勢が伝わってきますね。さらに、ガロア効果を用いた件の同値性によって、性制限を使わない記述方法も提示しています。この結果のおかげで、タイプ D やタイプ B の米油群のような未反射群の分解定理も、以前よりずっと簡潔に証明できるようになりました。理論的な枠組みと具体的な計算の両面をカバーした非常に使い勝手の良い成果と言えるでしょう。23本目はマス RA からのクロス投稿で、ビラマサンガレさんとリュックタさんによるアイデンポテンツ・オートモフィズム・グラップス&コミューテーター・ウィス・オブ・クアンドル・アルゲブラス・クアンドル代数のべき等元自己同型群および交換子幅です。この論文では、可換環状のクアンドルから作られる非結合的代数、いわゆるクアンドル代数の理論を深めています。クアンドルの研究を線形化して、群間の理論にあるような不変量を探索しようという試みですね。まず、べき等元について調べていて、票数が2ではない聖域上の順序可換クアンドルでは、自明でないべき等元が存在しないことを証明しました。これでセミラテンクアンドルに関するある予想が解決されたことになります。次に特定のクアンドルの自己同型群を計算しています。自明なクアンドルの場合は一般アフィン群と同型になり、奇数次の二面体クアンドルの場合は対象巡回行列の間との関係が示されました。さらに面白いのが交換子幅の調査です。これは交換子部分代数の要素をいくつの交換子の和で表せるかという指標なのですが、コンピューターを用いた探索によってついに交換子幅が2となる例を次数8の非可換クアンドルに見つけ出しました。これまで小さな次数ばかりが注目されていましたが、具体的に幅が1を超える例を突き止めた点に地道な計算への情熱を感じますね。24本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ダニー・オフェック・サンジのビライ・ヒシュタインさん、フェデリコ・スカビアさんによるフィニテ・アベリアン・サブグラップス・オブ・アルゲブレイック・グラップス代数群の有限アーベル部分群です。この論文では代数平対上の代数群における有限アーベル部分群について研究しています。特に部分群の位数が対の票数で割り切れない場合に注目して、その部分群が最大トーラスにどれくらい近いか、つまりトーラス的であるかを詳しく調べています。研究の核心となるのは部分群の深さという概念です。これは全ての最大トーラスに対する部分群の指数の最大公約数として定義されています。著者の皆さんは反復ローラン級化図体のガロア理論やトーサーの性質を巧みに使い、分裂体の存在と部分群の構造を結びつけました。驚くべきはグロタンディークのねじれ指数を用いて部分群と最大トーラスの共通部分の指数を抑える定理を証明したことです。さらにトタロさんの問いに肯定的な答えを出し、タイプ E8 の例外単純群におけるティッツさんの楽観的仮説を宣伝させて、特定の指数が60になることを示しました。正票数のケースまで視野に入れたこのアプローチは非常に幅広く、トーサーの分裂体や同時空間の幾何学を研究する上で強力な武器になりますね。25本目は CSGT からのクロス投稿で、マシュー・フリードさんによるコンジュガチオン・インバーリアンツ・ディターミン・ザ・メタコムタチオン・パーミュテーション・オンリー・アップ・トゥ・リラベリング強弱不変量はメタ可換置換を再ラベル付けを除いてのみ決定するです。この論文ではフルビッツ4元数によって導かれるメタ可換置換について、強弱不変量からどこまで情報を引き出せるかという限界に挑んでいます。これまでの研究では置換の符号や固定点の数、サイクル構造といった大まかな形は不変量で決まることが分かっていました。 でも具体的にどの要素がどこへ移動するかという詳細な対応関係までわかるのかという点が議論の的になります。著者は単位元の強弱作用によって置換の内容は変わるけれど強弱不変関数としての値は変わらないという等式を用いて不変量だけでは個別のクラスの行き先を特定できないことを証明しました。特にノルムが5である4つの素数を使った具体的な例を提示して不変量で見れば区別がつかないのに実際には異なる4つの置換が導かれることを示しています。不変量でわかるのはいわばダンスの振り付けのような全体構造だけで実際に誰がどこに動くかという個別のパフォーマンスは不変量だけでは絶対に特定できないという結論です。数学的な厳密さで不変量の限界をきっぱりと線引きした点に非常に潔いアプローチを感じますね。26本目はマス RT からのクロス投稿でウルリヒ・ティールさんによるOn a question by G. Navarone the character field generation of odd degree characters 奇数字指標の指標体の生成に関するガブリエル・ナバロの問いについてです。この論文では有限群の表現論における興味深い問いに挑んでいます。具体的には奇数次の指標の指標体というものが常にたった一つの指標の値によって生成されるのかというナバロさんの疑問について検証しています。結論から言うと答えはノーでした。著者は具体的な判例を構築することでこの性質が一般には成り立たないことを証明しています。手法がとても巧妙で有限群と巡回群の直積を用いて指標体のガロア群がクラインの4元群になるような状況を作り出しています。こうすることで個々の指標の値はすべて部分体に属してしまい単一の値では体全体を生成できないという絶妙な構成を実現しています。特に面白いのが計算機台数システムのオスカーやチャット GPT を駆使して非可解群や可解群の判例を具体的に見つけ出した点です。オーダーが960の群や189の群など具体的な数で判例を提示しているところに実証的なアプローチへのこだわりを感じます。この結果によってこの性質が成り立つ境界線が明確になりました。最後はマス OA からのクロス投稿でシュオシンジョーさんによる ICC プロパティ T グラップスウィズアウト W アスタリスクスーパーリジディティW スター調合性を持たない ICC プロパティ T 群です。この論文では群のフォン・ノイマン代数という非常に抽象的な構造から元の群が完全に復元できるかというコネスの合成予想に挑んでいます。結論から言うと著者はこの予想に判例を提示し予想が正しくないことを証明しました。具体的にはどちらも ICC でありカジュダンのプロパティティティを持つケレド群としては同型ではない2つの加算離散群を構成しています。驚くべきはこれほど性質が似ているのに群としては別物であるにもかかわらずそれらが作るフォン・ノイマン代数は同型になってしまうという点です。このためプロパティティティがあるだけでは超合成を保証するには不十分だということが分かりました。表数2の多項式勘定のシュバレー群などを巧みに使いモジュールの反単純性の違いで群を区別しつつデュアル空間上の作用を一致させるという構成手法には非常に緻密な戦略が練られています。 AI や Lean という形式化検証ツールを駆使して導き出された現代的なアプローチが光る結果でした。そんなこんなで群論から有限単純群、D 型群、表現論、そして幾何学的群論や代数群まで数学の奥深い世界を旅してきましたがいかがでしたでしょうか。この心地よい知的興奮を胸にまた次回もお耳にかかりましょう。